皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、ストレートに、京都のラジオカフェのリスナーの皆さんに聞いていただきたいと同時に、インターネットラジオを通じて、世界中の方に味わっていただきたいと思います。本日のゲストは、川上ひかるさんです。
こんばんは。
どうもありがとうございます。はい、川上さんは、株式会社ラグインターナショナルミュージックの取締役。
あ、はい、そうです。
すごいですね。で、同時に京都の木屋町三条で、
はい、
に、一番大きなジャズライブスポットでよろしいんですかね、ライブハウス、
はい、
ライブスポットラグ、
はい、ラグです、
はいはい。旦那様がそこの、
主人が、社長で、
はい、一緒にやっておられ
る、ね。はい、ライブハウスや、他にスタジオも、4軒ほど持ってるんですけれど、はい。
そしたら今日のですね、テーマは、はい、ジャズとかですね、はい、そしてまた、来月ですかね、山下洋介さんなりが、
はい、
このライブスポットラグにいらっしゃって演奏されると、
はい、そうなんです。
また、お京都ジャズ、
はい、
ジャズとお京都ジャズいいんですかね。
はい、
はい、なんかそれで、アルバムですか、
はい、
日野照正さんとか、はい、山下洋介さんとか、なんか有名な方と一緒に、
はい、
うん、コラボレーションされたということで、
はいはい、
そういうお話ちょっとしていただけますか。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ラグというのは北山に昔あったんですけれど、
はい、資料館の前、
そうなんです。はい、その頃はね、ジャズスポットラグといいまして、本当にジャズだけのお店だったんですけれど、はい、1988年に木屋町三条の方に移転しまして、それからはもっと幅広くアマチュア のロックバンドも出れば、はい、アコースティックなものからフュージョン、いろんなジャンルのブルースもね、もちろん京都は深いですので、はい、ジャズだけじゃなくていろんな方がお出になってるライブハウスです。はい、
なんかジャズといえば、なんか僕よく京都人でありながら東京に住んでて、六本木のこういろんなこう、はい、ジャズのスポットがありますね、
はい、
そこ行ったりしたんです。京都にそんな僕ジャズあるってあんまり知らなかったんですけどね。
あ、そうですか。まあ、学生の街ですので、昔のね、学生さんっていうのはやっぱりジャズがすごく、
ジャズ喫茶とか昔ね、サンタクローズとか ね、
はい、
今大和屋って今ありますけども、そういうとことか、
はい、はい、そうです。で そこからずっと、うちの場合はジャズレコードではなくてライブっていうことにこだわって、生の演奏をしっかり聴いていただけるお店っていうものを大事にしていこうっていうことで、今までやってきて、今年でちょうど30周年なんです。
30周年すごいですね。
はい、はい、
渡辺貞夫さんとかも来られたんですか。
もちろんいらっしゃいます。大体毎年いらっしゃいます。はい、秋吉敏子さんも、恵子里さんとか、うん、割とジャズに関しては皆さんいらっしゃいますね。10月の2日には徳さんもいらっしゃいますし、山下洋介さんも15、うん、16とニューヨークトリオでいらっしゃいます、
はい、リスナーの皆さんあんまりジャズに詳しくないと思うんですけれども、はい、こう日本のこうジャズプレイヤーでいいんですか、そういう有名な人とか、
は
い、こう順番に、もう名前挙げないとかも分かんないですけど、どういう方がいらっしゃって、
は
い、
日野照正さんも
トランペット、
ね、トランペットですよね、うん、はい、山下洋介さんはジャズピアニストですし、渡辺貞夫さんはサックス、うん、はい、もうその後に続く方は皆さんね、一応、ラグにある程度出れたら一人前っていうところがなんかあるような
、すごいな。
はい、
一回ね、渡辺貞夫さんが京都に来られた時、カリフォルニアシャワーとか、あの時代、はい、1980年の時代、はい、どっか行ったんですけどね、
はい、
ラグではないです。その時まだなかったんですね。
その頃はまた違うかもしれませんね、うん、はい、
ニューヨークに、なんだブルーノートがあって、はい、ニューヨーク行くたびに、
はい、
こうよく行くんですけどね、思ってるか小さいなと思ったんです ね、
そうですね、
ああいう本場のジャズというのは、
はい、うん、そうですね、もう 熱くみんなで一体になるっていうのがジャズの魅力で、うん、ミュージシャンだけじゃなくてお客さんの熱でどんどんどんどん演奏が加熱していくんですね。その魅力に取りつかれて私もこのような世界に入ってしまいました。はい、
ほとんどアドリブで演奏されるんですか？でもないんですか？やっぱりちゃんと決まってるんですか？
そうですね、まあそれはまあそのバンドによってですから、うん、とりあえずうちの場合は毎日連日連夜違うバンドが出るので、はい、箱でやってもらってるということはないんです。はい、
今日もあるんですか？
もちろんありますね。
もちろん、
はい、もちろん大晦日から大晦日もオールノワイトでやりますし、ずっとやってます。
一日も休まずにずっとですか？
お正月はねもちろん三が日休みますけれど、大体もうクラシック的な人からいろんな方がお出になりますね。ブルースの方であるとか、はい、
そしたら毎日聞いておられたらもうめちゃくちゃジャズ詳しいんで。
もうそれは私たちはチームワークで仕事をしているので、うん、私が毎日いるわけではないんです、うんうん、はい、それでスタジオもレコーディングスタジオがありますので、うん、そちらでのレコーディングなど、うん、まあ、本当に音楽が好きな人たちが、うん、いろんな形で音楽に関われるような環境を作っていくっていうのがラグインターナショナルミュージックの、まあ、存在理由というか、
ラグってこれ、はい、英語でどういう意味になるんですかね？布切れとかそういうことですか？
そうですね、ラグタイムというね、お店からの のれん分けという気持ちで社長がつけた名前のようなんですけれど、うん、はい、
ラグって布で布で
ラグ、そうですね、ラグクラウドでちぎれ雲って言いますよ ね、
ボロ切れと思うんですけど、ちょうど南アフリカにいるとき大学で、はい、大学の、ミスキャンパス選ぶときにラグクイーンっていうのを選ぶんですね。
あ、そうなんですか。
はい、どういうかラグっていう言葉を使うんで。
あ、そうなんですね。
はい、途中にですね、まず、ね、音楽、
はい、
実際ちょっと、
多分急に流すとびっくりされるかもしれないので、ね、うん、ちょっとだけ説明しましょうか。
説明していただけますか？
はい、まあ、この30年のラグの歴史の中で、うん、出会った人々と一緒に作ったアルバムなんですけれど、お経と即興演奏の、うん、音楽をのアルバムを作ったんですね。ジアイラブというタイトルなんですけれど、うん、まあ、一人のレコーディングエンジニアの方、ニューヨークの、まあ、有名なレコーディングエンジニアの方がいらしたんですけれど、うん、はい、彼の日本の友人である、山下洋介さん、日野照正さん、はい、あと私たちですね、うん、あと お坊さん、
うん、もともと川上さんは、はい、富山の方の
お寺の娘なので、はい、でそのデビッド・ベイカーというエンジニアの方がとりあえず常に新しい音楽を、うん、求めて世界中を飛び回った方だったんですけれど、うん、2004年に亡くなってしまいまして、彼に向けて何か日本京都からびっくりするような、うん、彼が喜ぶようなそんな音楽を作ろうっていうことで、作ったのがこれから聴いていただくアルバムです。はい、
なんか僕想像ですけれども、仏教というのはもともとインドですね、
はい、
なんとなくそのインド そのイメージあるんですか？そのジャズとお経というコラボだったら、ビートルズがハマったようなこうインドの雰囲気、
なんかドローンのようなっていうようなね、うん、バンバさん、ひろふみさんはそのように言っていただきましたけれど、はい、特に何も意識はしてないんです。純粋にこうお経というのは仏様に向けて、うん、千年以上もね昔から読まれているもので、うん、そこに向けて日本を代表する音楽家の方が、うん、そこからのインスピレーションでどんなものが出てくるか、その即興の
即興の、百聞一見にしかず、百聞ではないけど、これから聞くんですけど ね見るわけではないんですけども、やっぱりちょっとね、よろしいでしょうか？はい、
はい、
これ一番なんていう曲になるんですか？
そうですね、まずちょっと聞きやすいものから、
はい、聞きやすいものから、
はい、岡本博文さんギター
の、京都の方ですか？
はい、そうです。ハスという曲を聞いていただけますか？
はい、そしたらお願いできますか？お経とジャズというかこう、はい、本当にギターの、ハスという
ハスという曲です。うん、はい、
素晴らしいですね。
ああよかったです、聞いていただけて。
僕ね毎年ここ2、3年、
はい、
東大寺のお水取りの二月堂に行くんですね、
はい、
で一番クライマックスが朝まで、
はい、
で僕朝までそのいたら1日が一晩が400年500年だったかな、それぐらいのこう、まあ、あのお坊さんがそこで、ね、いろんな、
はい、
こういうお経をあげられて、それがものすごく物語、オペラのようになってるんですね、
はい、
何でもそれを思い出したんですね。
ああそうです、嬉しいです、うん、それは、はい、うん、もうお経というものは意味が分からなくても、うん、何かこう深いものがを感じますよね、
うん、
で私も生まれた時から、うん、子守歌のようにお経の中で育っているので、うん、なおさらそう思うのかもしれないんですけれど、何かこう心のなんていうのかな、うん、調和っていうか、すごいいいバイブレーションのところに包まれるような気持ちよさがあると思うんですね。でそのお経と音楽もやはりそういったところがあると思うんですけれど、うん、その音楽とお経を組み合わせたら、うん、出会わせたらもっとすごい世界が生まれるんじゃないかなっていう、その好奇心で作ったのがこのアルバムなんです。
あ、そうなんですか、
はい、
仏教というのはインドから中国を取って1000年ぐらいかけて日本に来たと思うんですけれども、だけどこう日本でお経を聞いても意味がわからない。
そうですね、
ある意味では音楽みたいなものですね、
は
い、おっしゃったようにジャズみたいなものですね、
はい、
でその意味がわからないから、世界中みんなが、はい、心で感じ取る、まあ、世界共通の言語みたいな音楽みたいな、
そうですね、はい、
のがあるんですね。
そうですね、だから例えばグレゴリオ聖歌であるとか、はい、ゴスペルなんかもそうですけれど、宗教学ではあるんですけれど、うん、そういったことはもう度外視して超えたところで人の心に響くものだと思うんですね、うん、ですので私もそのお経というものがもっと私たちが思っている以上の力を持っているんじゃないかなということを、うん、まあ、できれば世界に投げかけたいなっていう気持ちがあります、うん、はい、
特に今例えば 9-11、ね、ちょうど10年経ちましたけれども、
はい、
でもキリスト教と、まあ、イスラム教の戦いで、はい、まあ、ユダヤが絡んでるという一神教同士の戦いでありましたね、
はい、
で日本の宗教というのは、まあ、仏教神道からいろんな、はい、多神教的な自然をこう、ね、重んじる、はい、広い考え方があると、
はい、
だからその世界の紛争とか、
はい、
にも役立つか、そこにジャズという ね、アメリカっぽい何かが入れば、はい、ますます世界に伝わると思うんです
ね。そうですよね、やはり本当におっしゃるように仏教というのは何か合理的で、うん、これではなければならないという世界じゃない考え方の、うん、宗教ですし、ジャズというのはまあ、アメリカでね生まれはしましたけれど、世界にそれぞれの国独自の文化としてジャズっていうのがもう今ありますよね、うん、日本でも日本のジャズがあるし、うん、フレンチジャズもある、
うん、
そういったなんか世界を超えて国を超えて、うん、人の心に届くのがジャズであり音楽なのかなと思うと、
うん、
深く届けられるんじゃないかなっていう、うん、はい、
ニューヨークのブルーノートで、
はい、
山下洋介さんとか井上輝さんとかね、
はい、
高橋さんですか、はい、そういう方々がそこで演奏されたら、
はい、
ね、ジャズ東京ということでやられたらすごい、
そうですね、いつかねそういうことができたらいいなと実のところは夢としてあります。
あ、はい、そうしましたらもう一曲、
あ、はい、
今度は山下洋介さんの、
そうですね、山下さんのメイという曲をでは聴いてください。
はい、メイという曲お願いいたします。ピアノとお経というのは合いません、
はい、
本当に
合いますか、
うん、
はい、
なんかねこう即興でこう弾いておられるんですね、
はい、
うん、やっぱりこう山下洋介さんのそのレベルというんですかね、
はい、
スタンダードとこうお経と、これはまさにユニバーサルな、
そうです、
ね、世界になんか、まあ、京都から発する、
はい、
なんかメッセージみたいな感じがするんですけど、
ね、そうですね、ちょうどレコーディングの時にねお話になってたんですけれど、お経と一緒にやってると 本当に仏様の、あの手のひらの上でね演奏しているような感じで、あの孫悟空みたいなにどこまで飛んでってもやっぱり手のひらの中で、その安心感と
中で演奏しながら自分で寄ってはるんですね。
そうですよね、
お酒がなくても酔えるという
すごく聞いてらっしゃると思いますけど、そのあの お経のね、その一つ一つの音に対して、はい、でどんなことをしてもその許容範囲がすごい広いのがお経だっていうようなことをおっしゃってましたね。
お経っていう、まあ、あの禅もそうですけど、ね、仏教というのは、はい、ずっとこう座禅で修行する禅もありますけれども、はい、もう一つはリラックスしながら、
はい、
ジャズとお経っていう、その空間で、
はい、
何かを、宇宙観に浸るというね、
はい、
そういうこと可能ですね。
そうですね。ですから、あのこの前ね、あのカルロス・サンタナって、うん、あの有名な、はい、ギタリスト、あの彼のアルバムを私はすごく好きで、
はい、
あのこのアルバムを制作するときにいつもこう持ってたんですね。あのスーパーナチュラルっていうアルバムをいつもイメージして、はい、あのこのようなこの幸せ感を届けたいなっていう思いで作ってたんですけれど、あのそのカルロス・サンタナにも届けることができまして、で彼もあの朝のメディテーションの時にね、これを流すよっていうふうにおっしゃってくださったそうです。
カルロス・サンタナさんってもういくつぐらいですか？
もうね、還暦も過ぎてらっしゃるですよね。
まだそれぐらいですか？もっとこうちょうど僕30年ぐらい前、ね、
そうですか、
聞いてたようなサンタナですね。
そうです、うん、はい、やはりもう憧れですのでね、あの足立久美ちゃん、あの今回参加してるギタリストですけど、彼女もやはりあのすごく尊敬してますし、うん、あの届けられたことが私たちとしてはまず嬉しいことだったんですけれど、うん、はい、
このジャズ東京、このライブで、
はい、
聞くためには、
はい、
どうする？ライブハウス、ライブスポット、ラグに行けばいいんですか？
あ、お京都ですか？うんうん、お京都はね、
これはあんまりされない、
なかなか難しいことです。やはりあのお経というのは、
うん、
仏様に向かうものなので、
うん、
あの工業的にするようなものとはまた種類が違うと思うんですね。違う、
これは、はい、朝のメディテーションとか、CD を通じて、
そうですね、うん、それで何か本当にちゃんとした機会を設けて、
うん、
あの何か祈りのねある機会にそういうようなことができたらいいなとは思っているんですけれど、
うん、
はい、あのやっぱり CD でお楽しみいただくのが、
この CD は、
はい、
このジャケット見たら、
木村
先生の、
はい、そうです、
木村先生のラジオに出ていただいたんですけど、ね、木村先生の、はい、ハスでいいんですね。
はい、そうです、
少年院ね、書かれた、
そうなんです。で、その少年院さんのハスを書くためにあのスケッチにいらしてたのがこのお経を読んでらし、あの読んでいただいた観修寺さんのお寺のお庭だったんです。
あ、そうなんですか。
あそこにも平安、あそこにあの平安時代からのお庭があって、あの蓮池があるんですね、
はい、
でそれをあのスケッチされてたんですけれど、うん、そこに立ってるのがこのお経を読んでいただいた観修寺の仏光院さんというお寺なんです。
あ、そうなんですか、
はい、だから不思議なご縁ですね、はい、
これはいつこの CD、
あ、去年の10月に発売したんですけれど、うん、全国の、主要なレコード店でも発売してますし、あのインターネットでも買えます。
名前は何て弾けばいいんですか？
慈愛ラブ。
慈愛ラブ、
はい、
慈愛ですね、
はい、慈しみの愛ですね。
うん、
はい、で、まあ、このアルバム自体があの工業的に作ったものではなくて、あの、まあ、そのデビッド・ベイカーに向けての実験的な作品といいますか、そういうようなつもりで、作りましたので、あのもしこれで収益が出たとしたら、あの社会に音楽で還元していきたいっていうことを初めから歌って、皆さんに協力していただいたものなんです、
うん、
ですので、あの、まあ、皆さんすごい純粋なパッションを、
うん、
そのまま全てこの銀のお皿に詰め込んだようなものなので、
うん、
あのぜひ聞いていただけたらと思います、
うん、
はい、
あのなんかアメリカ人とか、
はい、
あのヨガとか好きな方は、
あ、そうですね、はい、
あの宗教観っていうよりか、むしろメディテーションですね。
そうですね、
うん、
はい、でそのままぐっすり寝れちゃうんですよね、これが。
あ、そうなんです。朝から寝たらちょっと問題ですからね。
でもあのできればあの一人でね、
うん、
自分のこうゆっくりとした時間に聞いていただければいいなと思います、う
ん
う
ん、
はい、
自分を見つめると同時になんか、はい、宇宙の中の自分みたいな、
そうですね、うん、はい、何かまた違う世界があると思います、うん、はい、
もうあと 2,3 分しか時間がないんですけれども、はい、そしたらライブハウスでどういう方が来られるということ、
そうですね、まずやはり宣伝したいのがその山下洋介さんの方の入浴トリオが10月15、16と、2日間にわたってあるんです。本当にこう天に届くような魂の音楽だなといつも本当に思うんですけれど、ぜひ聴いていただけたらと思います。
これやっぱりチケットはもう先買わなダメですか、は
い、そうですね、いいお席は早めに詰まっていきますので、
席によって値段が違うんですか、
はい、いやそれはないんですけれど、はい、
山下洋介さんとかもう毎日のようにいろんな方来られてるんですね。
そうですね、もう言い出すとキリがないんですけれど、うん、今ちょうどラグの創業30周年祭というものを春夏秋冬と、うん、やっておりまして、いつもにましてスペシャルなブッキングをしておりますので、うん、まあ、どの日に行っても当たり外れはないと思います、うん、はい、ぜひお越しください、
京都には、ラグがあるから、京都はジャズのセンターみたいな。
そうですね、割とね外からいらっしゃる方が多いですね。観光がてらといいますか、うん、まあ、ラグでライブを聞いて翌日は観光して帰るっていうような一つの、うん、コースがあるみたいです、
ね。まあ、これからちょうどね紅葉の季節なんで、はい、すごい人集まるんでしょうね。
そうですね、はい、うん、最高だと思います。
そうですか、はい、ですね、本日のゲストは、加賀美香さん、ラグインターナショナルミュージックの、はい、取締役で、
は
い、ジャズ東京ということでお話しいただきました、はい、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。